聖書をお持ちでしたらどうぞ新約聖書ヨハネの福音書の6章をお開きください。私たちは今男だけで5000人の人々の空腹を満たしてイエス様の奇跡がなされた後、群衆はイエスを求めてカペナウムに移動してきたということ、それを前回見ました。ガリラヤ湖の北にあります。イエス様を求めて集まってきたこの群衆、彼らに対してイエス様は大切なメッセージをお語りになりました。そのことがこの6章の中に出てきているわけです。前回から私たちそのことを学び始め、私たちは来週もそのことをご一緒に見ていくわけです。非常に大切なことが語られています。イエス様はここで私は命のパンであると、そのように宣言なさいました。私は命のパンであると。もちろん皆さんこれは隠喩であると、隠喩を用いてイエス様がお話になったということ、そのことは皆さんお分かりだと思います。じゃあ私が考えるのは、じゃあどうしてイエス様はご自分のことをこのように表現なさったのか、ご自分のことを私は命のパンだとこのようにおっしゃったのかです。言えることはこういうことです。一つは物質的、この世的なことだけに関心を払っているその群衆の心を霊的なことに向けさせるために、あえてイエス様はそのようにご自分のことをおっしゃいました。私は命のパンだって、大切な霊的なレッスンを与えるためにです。そして二つ目に言えることは、ご自分が永遠の命を与えることのできる救い主であることを明らかにするためです。私は信じるすべての人に永遠の命を与えることができるんだということ、そのことを今一度この群衆に教えるためにそのことを語りになった。前回私たちが見たようにイエス様は信じるすべての人に永遠の命も、そして本当の満足を与えることがおできになるということを見てきました。イエス様を信じになった皆さんはその祝福をいただいて、そのように生きることができるわけです。問題はそのように生きているかどうかですけれども、しかし少なくとも主イエスキリストご自身が私たちに教えてくださったのは、クリスチャンというのは永遠の命をいただいただけじゃないと、この地上にあってこの世が絶対に与えることのできない満足を持って、この世のいかなるものをもってしても得ることのできない満足を持って生きる人へと生まれ変わったんだと、それが我々クリスチャンだということを見てきました。ということは皆さんね、そういう人生を過ごせるということです。もし過ごしてないとすれば、今すぐそのように生きることです。この祝福を神様から十分にいただきながら生きていくことです。こんな素晴らしい救いのメッセージを聞いていながら群衆はどうしたかというと、彼らは主に対して心を開こうとしません。主がお話になった、私は救い主である、私は神である、そのメッセージを聞いても聞いても群衆は心を開こうとしなかった。イエス様はご自分のメッセージが真実であることを奇跡をもって裏付けられました。それでも彼らは信じようとしなかった。今日私たちが見ようとしているこのメッセージのところは、主が救いは神による御業であると、そのことを教えていらっしゃる、そのところです。そして人間の行いによっては誰一人として救われることがないんだということをイエス様はここで教えていらっしゃる、そのことをご一緒に見ていきます。で、本当はもうちょっと長くと思ったんですけども、あまりにも大切な教えがここに入っているので今日途中で終わってしまうわけですが、今日皆さんとご一緒に今から見ていくのは、この救いとは一体どういうものなのか。主がおっしゃいます。主とは神の御業である。人間が一生懸命努力することによって得ることのできないものであると、そのことを教えておられます。ご一緒に御言葉を見てまいりましょう。41節からご覧くださいますか。 ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスについてつぶやいた。彼らは言った、あれはヨセフの子で我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのかって。主イエスキリストが私は天から下ってきた、私が神だと明らかにおっしゃったときに、それを聞いていた群衆はつぶやきました。それはイエス様がおっしゃっていることを真理だと彼らは信じることができなかったからです。なぜ彼らがそれを信じられなかったのか、一つは彼らは人間的な判断に頼ったからです。彼らは言うんです、我々はイエス様のことをよく知ってるって。カペナウムっていうのはイエス様が育たれたナザロからそんなに遠くありません。ですからこれを見るとおそらくイエスのことをよく知っていた、その家族のことをよく知っていた人々がここにも集ってたんでしょう。彼らは言うわけです、あのイエスの父も母も知ってるし兄弟も知ってるって、どうしてあの人物が天から下ってきたものなのかって。彼らはイエス様がおっしゃっていることをイエス様がなしておられること、そのことを正しく理解していませんでした。もちろん皆さんがお分かりのようにイエスがヨセフの子でないことは明らかです。ヨセフは父親ではありませんでした。ヨセフによって生まれたんではありませんでした。聖霊によってイエスは生まれたわけです。でも少なくとも一緒に育ってきたその家族の関係をよく知ってました。ですから彼らは信じられなかった。それがつぶやいた一つ目の理由ですけど、もう一つあります。もう一つの理由っていうのは、彼らには救いが必要だと思えなかったんです。自分たちには救いが必要でないと彼らは思いました。41節のところにまずユダヤ人という言葉が出てきます。ユダヤ人って、実は福音書の中を見たときにマタイの福音書の中にはユダヤ人という表現はわずか5回しか出てきません。マルコの福音書の中では6回です。ルカの福音書なんか4回しか出てこない。ところがヨハネの福音書を見ると68回も出てきています。しかもそれを順番に見ていくとどういう意味でこのような表現が使われたのかよくわかります。ちょっと皆さん思い出してくださいます。ヨハネの5章の中で38年間病に苦しんでいた人をイエス様が癒された話、もう我々学んできました。その後どうなったかっていうと、イエスを殺そうとするんです。誰が？ユダヤ人がです。そのようにヨハネの5章を教えてました。またヨハネの8章を見てみると、イエスキリストがこんな奇跡を行うのは彼は悪霊に疲れているからだと、そのように言ったのがユダヤ人たちでした。10章を見るとイエスを石打ちにして殺そうとした、石を取り上げたのは誰かというとユダヤ人でした。飛んでユハネの19章を見たときにピラトにイエスを処刑してほしいと、そのように訴え出たのはユダヤ人たちでした。主イエスキリストが十字架にかかって亡くなられた後、そのイエスの弟子たちを迫害したのはユダヤ人たちでした。ヨハネの20章の中に出てきます。ですからヨハネがどうしてこのユダヤ人という表現を使ったのかお分かりでしょう。神様の敵として、神を拒む者として、このようにユダヤ人という言葉が使われたわけです。彼らは自分たちは神の前に正しいんだと自負してました。自分たちは神の前から責められるところが何一つないと彼らは信じてました。ですからイエス様が主税人であるとか罪人たちと一緒に過ごしている様子を見て、いつも彼らを非難したのもユダヤ人でした。イエスの弟子たちに対して、なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですかって。お分かりでしょう。こうして彼らは常に ある人々を非難してた、ある人々を見下していた、ある人々を裁いてたんです。罪人って呼んで、なぜなら自分たちは正しい人間だと思ってたからです。救いの話を聞いたときに彼らが思ったのは、救いが必要なのは我々じゃなくて異邦人たちですと。間違いなく思ったのはユダヤ人たちです。ですから彼らはローマから解放してくれる救い主だったら大歓迎だったんです。でも罪からの救い主は我々に必要ではなかった。それが必要とするのは別の人々だったんです。ですからこのイエスのメッセージを聞いても聞いても聞いても私には関係ないし、私には必要ないと彼らは思ったんです。ですから彼らはつぶやくんです。主イエスキリストのメッセージを聞いても、イエスキリストの奇跡の御業を見ても、彼らはこの方がおっしゃっていること、それを信じようともしないし、この方の前に罪の許しを求めて出てこようともしませんでした。さあそこで43節をご覧いただきます。イエス様による警告が出てきます。ご覧くださいます。43節、イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさいと。互いにつぶやくのはやめなさいと。このつぶやくのはやめなさいというのは、まず一つは現在形です。彼らはつぶやき続けたんでしょう。至るところで、私はあの兄弟のことを知ってるよと、あの両親のことも知ってるよ、どうしてあの人物が神だと言えるのかって、そういう会話が至るところでなされたんでしょう。つぶやき続けていたんです。そこで主は何を言われたかっていうと、つぶやいてはいけないと命令を与えています。つぶやくのはやめなさいと、これは主の命令です。さあその命令があった後、44節ご覧くださいます。どうです皆さん、この話って辻褄が合ってるでしょうか。44節、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。イエス様がおっしゃったのは、つぶやいちゃいけないって言ったんです。つぶやくのはやめなさいって言ったんです。そしてその後にイエス様は、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできないって。何をイエス様はここでお話になろうとされたんでしょう。イエス様がこの群衆に対して、このユダヤ人たちに対して言わんとしたことは、救いについてなんです。ずっとその話をしてこられたんです。改めてここで救いについて主はお教えになるんです。なぜこんなことをここでお話になったのか。明らかにこのつぶやくというこの態度は、主の前に不信仰な態度でしょ。主がおっしゃっていることを彼らは信じようとしないわけです。その不信仰に対して主は、その不信仰をやめなさいって、そして救いとはどういうものなのか改めてここで教えられるんです。これが実は非常に大切なところですから、皆さんと一緒にしっかりと学びたいと思います。まず44節ご覧くださいます。主はここでこの救いというのは神様の恵みだということを教えています。こうあります。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。まず皆さん見ていただきたいのは、父が引き寄せられない限りと記されています。そして同じメッセージが6章の65節の中にも出てきます。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。お気づきでしょう。何度も何度もイエス様も同じことを群衆に教えておられるんです。父が引き寄せられない限り誰も主イエスキリストのもとにこの救いを受け入れること、それはないんだということを言っています。ですからまずイエス様は最初にこの44節のところに、救いというのは父なる神が その人を引き寄せることによってのみ与えられるものである。神の働きだって 100% 神の働きであって人間の働きはゼロだって。この後でその説明しますから、またそこに戻ってきます。二つ目にイエス様がここでおっしゃっていることは、44節の中で救いというのは人間の働きではないということを今一度教えておられます。誰も私のところに来ることはできませんと記されていますよね。誰もできない。この誰もという言葉ですけれども、誰一人いない、例外がないって。そしてできませんというのは、何かを行うこととか、また経験することが可能とかできる、その否定でしょう、これは。ですからここで言われていることは、何かを行うこととか何かを経験することができないんだと、それができる人は誰一人いないんだということをここで主がおっしゃっているわけです。このことは2つのことを我々に教えてくれます。一つ目は、自分の力で救われる可能性はゼロだということです。もう一度言いますね。人間の力で救われる可能性、この救いに預かる可能性はゼロということです。あなたの努力でもって救いを得ることは不可能だということです。だから誰も主イエスのところに来ることはできないんだと、そのように言われたわけです。じゃあなぜそうなのかです。なぜ私たちは努力することによって、頑張ることによってこの救いを得ることができないのかって。その理由はね、いいですよ、人は自分で自分の罪の心を変えることができないからです。もし私たちが自分の心を変えることができるなら、罪を犯してきた私たちが罪を犯さない、そういう人へと心を変えることができるなら、我々は自分の努力で自分を救うことができます。覚えてらっしゃるでしょう、エレミアがこう言います。人の心は何よりも何です、陰険で、それは治らないって、ね、人の心は何よりも陰険で、それは治らないって、どうすることもできないって言うんです。もう手遅れですって、手の施しようがありませんって、それが人間の心だって言うんです。ですから私たちは自分の力でそのどうすることもできない心を変えることはできないんです。助けが必要なんです。ユダヤ人たちは知恵があると思ってました。自分たちは大変な知識を持っていると自負してました。しかしどんなに IQ が高くても、どれだけ聡明であろうと、人間の知恵によってその知恵が救いへと導くことはありえないんだと、パウロはコリント第一の手紙の一章の中で教えてますよね。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのはって。ですからこういうことです。私たちがどんなに知恵を得たとしても、その知恵はあなたを救いませんって。どんなに宝を積んだとしても、その宝はあなたを救いませんって。どんなに頑張ったって、あなたは自分で自分の心を変えることはできません。つまりあなたの力であなたを救うことは不可能ですって。まずそのことを主はここで教えてくださっている。そして誰も私のところに、主のところに来ることはできません、その二つ目の理由、ひょっとしたらこれ皆さん驚かれるかもしれないけど、二つ目の理由というのはね、人間は誰も救いを求めようとしないんです。もっと言い方を変えれば、誰も救われたいと思わないんです。ですから私たち生まれながらの人間が 自らの意思を持って救い主のところに来る、救いを求めて救い主イエス・キリストのところに来ることは絶対にないんです。だから44節ありましたでしょ、父が引き寄せられない限りって、ね、さっきから我々見てるように私たちは自分の力で自分を救うことはできないんです、ね、その力がないだけじゃないんです、我々の中にそんな願いは全くないんです、そんな思いは全くないんです。私は救われる必要がありますとか、私は罪が許される必要があります、そんなことを思ってる人は誰もいないって言うんです。ダビデはこんなこと言いましたでしょ、愚か者は心の中で神はいないと言ってる、彼らは腐っており忌まわしいことを行っている、善を行う者はいない、主は天から人の子らを見下ろして神を尋ね求める、悟りのある人がいるかどうかをご覧になった、彼らは皆離れていき誰も彼も腐り果てている、善を行う者はいない、一人もいないって。あえて我々人間が神のことを少し理解できるようにこういう表現が使われています。主は天から人の子らを見下ろしてって、そんなことしなくたって神は全ての人の心をご存知です。そして神様は私たちの心がどのような心であるかもご存知です。誰も神を尋ね求めないって、パウロはローマ人の手紙の3章の中でこう言っています。義人はいない、一人もいない、ご存知でしょ。11節にこうあります。悟りのある人はいない、その後何てあります、神を求める人はいないって。これが私たち人間、誰も神を求めないって、もう間に合ってます、神なくても大丈夫です。ヨハネもこう言ってます。ヨハネの3章の中で、その裁きというのはこうであるって。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからであるって。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、何てあります?光の方に来ないんです。これが私たちなんです。生まれながらの罪人が、喜んで神様を信じようとするかっていうとしないんです。かえって私たちはその神からできるだけ遠ざかろうとするんです。だから我々は神のところに来ないんです。イエス様のところに救いを求めていかないのはその必要がないと思ってる。ですから少なくとも皆さんはこうして御言葉を見ていただいて、我々は自分で自分の心を変えることもできないし、我々は神を求めていないんだということを見てきました。そう御言葉が私たちに教えてくれています。さあそれでいながら、じゃあなぜあなたは神のところに行ったのかです。疑問として残るでしょ。生まれながらの性質は神様から遠ざかるように我々を仕向けるわけです。そしてそんなふうに我々は生きてきた。でも実際は我々は神のところに救いを求めていったんです。我々の生まれながらの性質に全く相反することを我々は行ったんです。我々の意志の力だったんでしょうか。ちょっと皆さんと一緒にこの救いのことを思い出していただきたい。ある時あなたは誰か個人からかもしれないし、教会かもしれないし、家庭集会か分かりませんが、いろんな形で聖書のお言葉を聞かれました。そして主イエスキリストが誠の神であること、また主があなたのために身代わりとなって十字架で死んでくださったこと、そして3日後にその死から蘇られたこと、あなたを罪から救ってくださる救い主だということを知りました。それだけじゃない、あなたはこの神に逆らって生きてきた、神に対して罪を犯したものだということ、そのことに気づかされました。そして神が備えてくださった この完全な救いを心から信じてこの方に従っていこうと、そのように思われました。そして救われたんでしょ。だいたいこのような形で皆様はこの救いに預かったはずです。ですよね。もしそうでなかったらもっと違うことを考えなきゃいけないんですけども、間違いなく皆さんそういう形でこの救いに預かったんです。いいです。聖書が私たちに教えるのは、これはすべて実は神様の御業であったんだということを教えてるんです。父なる神が引き寄せてくださったからこのような選択に至ったんだと聖書が教えてるんです。神を求めていなかったあなたの心に救いが必要であると、そのことを悟っていなかったあなたの心に働いて、その心を変えてくださったのが神なんです。神があなたの心を変えて、主イエスによって備えられた完全な救いがあなたに必要であること、それを心からいただきたいと思うようにされたこと、それが神の恵みだというんです。ですから信仰者の皆さん、ぜひそのことを覚えてください。それがこの聖書が私たちに教えてくれていることです。あなたが神の方に行ったんじゃないんです。神があなたを引き寄せてくださった。救い主なんか必要としてなかった、そう信じ込んでいたあなたの心に働いて、あなたの心を変えてくださったのが神だって。イエス、だから救いというのは 100% 神の恵みの御業だっていうんです。いいです。このメッセージをイエス様は群衆に語り続けてこられた。そうしますとね、皆さん、そのメッセージを聞いた者たちには当然責任が生まれてきます。その聞いたメッセージに対してどうするのかです。このユダヤ人たちはイエス様がおっしゃっていることを確かに信じてはいませんでした。でも彼らは言っていることをある程度理解したんです。でしょ。これまでも見てきたようにイエス様の主張がご自分が神だということを聞いたときにユダヤ人たちはイエスを殺そうとしたメッセージが伝わってたからです。そこで皆さんに警告としてお話ししなきゃいけないことは何かというとね、主はこうして救いのメッセージを与え続けてくださる。しかしそれを聞いた者たちが自分の意思でもってそのメッセージを拒み続けるならば、どういうことを神様は警告されているかです。ヨハネの福音書の12章をちょっとお開きくださいます。ヨハネの福音書の12章の37節のところから、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったって。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであったと。ちょっとここで止まりますけれども、イエス様はいろんな奇跡を持ってご自分のメッセージが真理であることを明らかにしました。ところが多くの人々はイエスを信じなかった。そしてヨハネが教えてくれるのは、それはこのイザヤの言葉が成就するためであったって。39節、彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。40節、主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされたって。つまり何が起こったのか、主はこの素晴らしい救いのメッセージを語り続けていらっしゃった。ところがそのメッセージを自らの選択を持って意思を持って拒み続けた人々、この人々に対して主が何をなさるかっていうと、この人々の心を頑なにされていくっていうんです。 主が彼らの心を固くなにしたんじゃないです。彼らが固くなだから主はそれを許されて彼らの心はますます固くなになっていくということです。彼らが真理を見ようとしないから神はますますそれを彼らから遠ざけていくというんです。なぜならその選択を彼らがしているからです。非常に恐ろしい警告だと思いません？主は確かに素晴らしい救いを与えてくださいます、それを受け入れる者に。しかしその救いを拒み続ける者たちに対してどうするかというと、彼らの心がますます固くなになっていくって、何度メッセージを聞いても聞いても聞いてもそれを拒み続ける者たちに対して、大変恐ろしい警告です。しかもそういう人たちが私たちの周りにたくさんいらっしゃることも知っています。彼らがなかなか心を開こうとしない。ですからね、この今日私たちが見てきているこのヨハネの福音書の6章の中でもイエス様がおっしゃったことっていうのは、救いは 100% 神の技だって。そしてイエス様を信じになった皆さん、あなたは確信を持ってこう言えるんです。私じゃなくて神が私をイエス様のもとに引き寄せてくださった、だからこの救いに預かったんです。いいです。そうしてあなたは救いに預かったんです。同じように福音のメッセージを聞いてても、その福音のメッセージを拒み続ける者たちに主が与えられる警告というのは、あなたがいつまでもその福音のメッセージを拒み続けるならば、あなたの心はますますこの福音に対して固くなりになっていくって。心を開くことです。ある皆さんは思われたかもしれません、このように神が 100% 救いにおいて全て神がなすんだというのと、我々の責任というの、何度も我々にそのことを見てきましたよね。ここでも改めて主はそのことを我々に教えてくださる。我々の頭の中ではなかなか理解できないんです、ね、でも神様はそのように私たちに教えてくださっている。どうすることもできなかった、救いに対して全く心を開こうとしなかった我々を変えてくださったのは神だって。よくこんなこと聞きますよ、皆さん。人間って、ね、自由意志があるんだって、ね、つまり神様が備えてくださったその救いを受け入れるのか、それとも拒み続けていくのか、その選択肢が我々にはあるって。残念ながら聖書はそれを教えてません。確かにアダムといえば自由意志を持って生まれてきました。ところが罪を犯した後、罪の奴隷となってしまった人間は、そして罪の奴隷として生まれてきた私たちは、神に喜ばれる選択をすることができないものとして生まれてきています。今我々見てきましたでしょ、光の方に行かないんです。我々がすることは自分のやりたいことをやっていくんです。ところがそういう私たちに神が働いてくださって、私たちを神のもとへと導いてくださった。だから私たちは救いというのは全て神の御業であると、そのように言うわけです。今日のテキストにもう一度戻っていただいて、44節の後半にこのように記されています。私は終わりの日にその人をよみがえらせますって。何をイエス様ここでこの群衆たちに教えになったのかと、救いは神の働きだって、救いは人間によるんじゃないって、ね、そしてその上でイエス様はこの44節に教えられたことは、救いっていうのは永遠に失うことがないって言ってるんです。私は終わりの日にその人を蘇らせますって。その最後の日に、その裁きの時によみがえって主の前で信仰者である私たちは神様から褒美をいただくんですが、その時まで主は信仰者であるあなたを決して捨てることはないって。もちろんその先も永遠にあなたを捨てられることはありません。神が主の前に立つ時、その時までちゃんと守ってくださる。感謝なことに 神に逆らい続けてきた私たちのうちに働き、我々の心を変えてくださり、この救いを与えてくださった神様は、我々をしっかりその見てのうちに守ってくれるって。ですから救いに預かるというのは素晴らしいことです。永遠にこの救いを失うことがない、永遠にこの神様との交わりを失うことがない、こういう祝福を私たちに与えてくださった。さあ、そのことを話した後、この45節と46節の中には、救いは改めて主イエスによるんだということをイエス様はおっしゃっています。どのようにして救われるのかって、まず45節からご覧くださいます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられと書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ますって。どんなふうにして神様が私たちを救ってくれるのか。まず最初に神が私たちに教えてくれるって。さっきも言いましたよね。神のメッセージを聞いてても我々理解できなかったのが、神によって理解できるように。神様その理解力を私たちに与えてくださる。神によって私たちを教えられるんです。そして神が私たちを導いてくださるって。私のところに来ますと45節の後半にありました。神が教え、神が導いてくださる。そうやって我々はこの救いへと導かれたんです。そして46節に、誰も神を見たものはありません、ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。改めてここでイエス様はご自分が神であることを明らかにしていらっしゃる。この方が救い主であることを明らかにしていらっしゃる。誰も神を見たものはない、しかし私は神を見たんだって。なぜなら私は神から出たものであるって。この世に人として来てくださった神だからです。だから父なる神のことをご存知であるし、イエス様がなさおっしゃることは父なる神のその御心であり、イエス様が行われることは父なる神の御心であり、そして語られたメッセージはすべて真理であるって。今日私たちはこの後見ることできませんけど、47節以降を見るときにイエス様が救い主であることを継続してこの後主が教えていかれます。そして改めてこのメッセージを与えるんです。主イエスキリストを信じる者、私を信じる者は永遠の命を持つことができるんだ、私が命のパンなんだということをこの後も教え続けていかれます。そのことを私たちは次回ご一緒に見たいと思います。今日私たちが見てきたのは、メッセージを聞いても聞いても信じないこのユダヤ人たちに対して、イエスは改めてこの素晴らしい救いについてお話になりました。救いというのは 100% 神の御業でした。神があなたや私を救ってくださった。パウロはこんなことを言っています。この救いに関して、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。テモテ第二の手紙の一章の9節です。ちゃんと今我々見てきたことをパウロ自身が語ってくれています。こうして我々は救いに預かった。そして救いに預かったものを神はちゃんとその見てのうちに守ってくださるって。救いを失うことはないんだ。ね、信仰者の皆さん、今日我々が学んできたことっていうのは、どんなに素晴らしい恵みを主があなたに与えてくださったかということでした。神があなたをこの救いへと招いてくださったって。罪から完全に救い出されて、あなたの心を神は新しくしてくださって、あなた生まれ変わったんだって。あなたが何かしたからでもなかったし、あなたが素晴らしい人間だからでもなかった、一方的な神の恵みでした。皆さん思ったことありません？なぜ神様はこんな私をこんなにも憐れんでくださっているのか、なんで神様はこんな私をこんなにも愛してくださっているのかって、なんでこんな素晴らしい祝福を私に与えてくださったのか。日本には1億2600万人近い人々がいるって言われています。その中でなんで神はこんな私をその罪の中から、滅びの中から選んでくださって救いへと招いてくださったのか。 不思議だと思ったことありません？なぜ神様がこの素晴らしい救いをあなたに与えてくださったのか。5つのことをぜひ覚えてくださいます。1つ目は、あなたを謙虚な、へりくだったキリスト者とするためにです。こうして私たちは救いというものがどういうものか学んだときに、我々は自分を誇れませんでしょ。我々は自分の一体何を誇ろうとするんでしょう。だって私たちが自慢してきた、そのありとあらゆるものは私たちを救いへと導かなかったです。どんなに素晴らしい仕事を得ていたとしても、仕事は我々を救いへと導きません。どんなに財産があったって、その財産はあなたを救いへと導きません。あなたの学歴はあなたを救いへと導きません。神の恵みによって私たちは救いへと導かれたんです。そのことを知っている者たちは自分を誇りませんよね。かえって私たちのようなものを救ってくださった神様を誇るものです。パウロがこう言います。コリント第一の一章に、この世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするために、ないに等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためですって。誇るのはただ神様だけだって。私をこんなにも愛して救ってくださった方ですから、こうして救いというものを知れば知るほど、私たちは神の前に謙虚にされていきます。なんでこんな私を神がこんなにも愛してくださるのか、そう思って。二つ目に、神はあなたを感謝するキリスト者に変えようとしていらっしゃる。感謝するキリスト者にあなたを変えようとしているって。だって今我々見てきたように、全ては神の技だったでしょ。神があなたを選んでくださり、神があなたのために救い主を送ってくださり、その救い主によって完璧な救いを備えてくださり、そしてその備え救いへとあなたを導いてくださったって。そのことを知った者たちが、その神の恵みを心から褒めたたえるためにです。その方に対して心から感謝を捧げるためにです。三つ目に、確信を持ったキリスト者にあなたをするためにです。確信を持ったキリスト者にあなたをするためにです。今見てきたように、この救いっていうのはあなたが一生懸命努力して得たもんじゃなかったです。もしそうだとしたら、あなたはそれを維持するために努力し続けなきゃいけない。でも聖書が教えるのは、神があなたに与えてくださった。だから神が守ってくださる。私たちの希望は神です。我々の確信は神です。この方がそうおっしゃった、それを我々信じたんです。その方がちゃんとあなたを守り続けてくださるって。だから我々クリスチャンというのは、この神様の約束に立って、この神という方のその道からの上に立って生きる者たちです。四つ目に、どうしてこんな素晴らしい恵みをあなたに与えられたのか。四つ目は、あなたが述べ伝えるキリスト者になるためにです。述べ伝えるキリスト者、こんな素晴らしい救いを与えてくださった神様、あなたが述べ伝えるためにです。こんな素晴らしい救いをくださった神がいらっしゃること、求めるすべての人にこの救いが与えられること、そのことを我々語り続ける、そのために神はこの素晴らしい救いを与えてくださった。そして最後に、神の栄光のためにです。神の栄光のためです。どういうことかって、我々はこの方を褒めたたえながら歩むんです。詩編の御言葉が言うように、我が魂を主を褒めたたえよって、私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえよって、我が魂を主を褒めたたえよって、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって。この主がなしてくださったことをいつも覚えて、この主を褒めたたえ続けていく。そうして私たちは神の栄光を表していくんです。少なくとも私たちはこういう目的で、神はあなたにこの素晴らしい恵みを与えてくださったということができます。どうぞそのように歩んで、 あなたの感謝を表し続けてください。素晴らしいこの救いをくださった神様、私たちの心を生まれ変わらせて新しくしてくださったこの神様を喜び感謝し述べ伝える信仰者として、ぜひ歩み続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。あなたがなしてくださったこと、神様、あまりにも大きすぎて私たちはただただ驚くばかりです。あなたに逆らい続けてきた私たちをあなたは救うために救い主イエス・キリストを送ってくださり、その方を身代わりとして裁いてくださり、十字架で殺してくださり、そしてその死によって私たちのために完全な救いを備えてくださいました。それでいて私たちはその恵みを理解することができませんでしたが、あなたが私たちに助けをくださり、その素晴らしい救いを理解するだけでなく、その救いを心から信じ受け入れたいと、そのような思いも与えてくださり、そしてその救いへとあなたご自身が導いてくださいました。私たちが救われたのは、あなたが私たちを父のもとに引き寄せてくださったからだ。神様、本当にあなたのなしてくださった恵みに感謝をいたします。どうぞ救われた者にふさわしい歩みを持ってあなたへの感謝を表すことができますように、この愛する兄弟姉妹方一人一人をどうぞあなたが強めてください。それぞれ救われたことが本当に素晴らしいことだと頭で分かるだけじゃなくて、心からそのことを喜びながら歩み続けることができますように、父なる神様、今から私たちはパンと杯をいただこうとしています。これはあなたのあの死を象徴するものです。私を覚えてこれを行えとあなたはおっしゃいました。我々はいつもあなたのなしてくださったあの十字架を覚えることが必要です。あなたのなしてくださったあの大きな犠牲を覚えることが必要です。どうぞ信仰者一人一人の心に働いてくださって、このパンと杯をいただくときに、今一度それぞれが新たな決心をして、あなたが望んでおられるように生きていく、そんな歩みを今日から始めていくことができるように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてください。またこの中にまだ救いをお受けになっていらっしゃらない方がいるならば、救いを拒み続けていらっしゃる方がいらっしゃるなら、主よ、どうぞその心を砕いてくださり、あなたご自身がその救いへと導いてくださるように、本当にあなたは素晴らしい神でいらっしゃいます。この素晴らしい方を伝えることができるというのは私たちに与えられた素晴らしい特権です。喜びを持って感謝を持ってあなたを証しする、そんな一週間を過ごすことができるように、私たちを助けてください。あなたの恵みを心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。